井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
前回の続きというわけで、なんか中国の入国審査が怖かったらしいじゃないですか、はい、どうしたんですか？
あ、そうですね、6月に中国に SNS のまあ視察旅行っていうところに行ってきて、で僕まあ、前も番組で行ったと思うんですけど、初海外だったんですよね、
あ、そうですよね、初めて海外に、今までなんだっけ、海外行くの怖かった、
ね、そうですね、
うんうん、
で、まあいろいろあったんですよ。その、まあ、関西国際空港から上海の飛行機だったんですけど、ただ、僕住んでる愛媛から関西国際空港へは飛行機出てないんで、松山から伊丹空港に飛行機で50分で飛んでの、飛行機50分なんですけど、今度伊丹から関西国際空港まで電車で1時間半かかるんですよ。
長旅だな。はい、
で、梅田駅のところで、関西国際空港に行くなんか、駅が、まあよく、東京の人あるじゃないですか、なんか何々駅って言っても、なんかいろんな線の何々駅があるから、どこかわかんないみたいなの。
はい、そうですね。ありますあります。
で、見事一本乗り遅れて、
梅田もそうですもんね。
そうなんです。で、乗り遅れた時点で、僕はもうそのチェックインの時間を余裕で間に合わないことは確定したんですよ。
なるほど。大変だ。
で、まあいろいろなんか頑張って航空会社とかに電話をしようとかやろうとしたんですけど、春秋航空っていう中国のLCC の航空会社の全然全く電話つながんなくて、で、チェックインに20分ぐらい遅れての関西国際空港到着して、で、なんか入れてくれたんですよ、普通に。
そんなことあるな。
普通に入れてくれて。で、まあ、出発の30分前には着いてはいるんで、別にその、周りの人に迷惑かけるとかはなく、飛行機乗ることができて、いい感じでとりあえず中国行けるぞと思って、中国着いてからの、まあ、そっからですよね、その試練が。まあ、まず多分飛行機の中に日本人僕いなかったと思うんですよ、他に。
あ、そうなんだ。
もう完璧に中国語しか聞こえなかったんで。
へえ、はい。
で、中国降ります。で、まあ、飛行機降りて、まあ、荷物受け取りのところに行こうとするじゃないですか。で、出て歩いて行ったら、まず、なんか地下鉄っぽいところに出たんですよね。で、多分そのターミナルが離れてるんで、なんかモノレールっていうか、なんか電車的なところに、その送迎用の電車だから無料の電車に乗って行かないといけないんですけど、まあ、まずそれがまずわけわかんなかったんで、え？何もピーしてないけど、電車来ましたけど、これ乗っていいやつっていう迷いから、でも周りを頑張ってみたら、みんなまだキャリーケース持ってないから、とりあえず乗ってみようと思って乗って成功します。で、なんか入国のなんか紙書くんですかね、あれ海外って全部。
私も
入国のなんか、何月何日までいますとか、どこどこに泊まりますみたいなのを、入国審査で渡すなんか紙があるんですけど、
覚えてないな。だいぶ遠い昔だからな。海
で、
外
そ
に行っ
の
たのが。
紙もあんま分かんなかったんですよ。なんかその日本語で書き方書いてるところも探したらあったんですけど、初めその中国語か英語でしか書かれてなかったんで、どこどこに何を書いてくださいが。全く分かんなくて。で、耳を澄ましたら日本語が聞こえてきたんで、日本語の会社員、同じ会社3人で来ましたみたいな人のところに行って、すいません、日本人ですか？僕は書き方が分かんないんで教えてもらっていいです
かわ
か？
いい。
っていうのを。教えてもらっての、で、入国審査行きます。なんか中国警察みたいな、なんかすごい態度のでっかい女の人のところに出してからの、なここは多分書けてないか、これ違うみたいなことを、中国語でまあすごい言ってくるんですよ。もう本当に中川家の入国審査のコントみたいな感じで、
なるほど。
めっちゃ強いんですよ。え、お前警察だろみたいな。警察そんな態度悪くていいのっていうぐらい態度悪い感じで、ブワーって言われるんですけど、わかんないんですよね、何言ってるか。
1ミリも分かんなかったんですか？
一ミリ分かってたもん。だから中国僕、ニーハオ、シェイシェイ、チャオズの3つし
そう
か分
だ
か
っ
んないん
た
で。
ね。前回そう言ってましたね。はい。うん。
ね、全く分かんないなりの10分ぐらい、なんかその態度の悪い中国語の、多分もうほぼ罵声を10分ぐらい浴び続けての、なんかまあ結局それ理解できて、入れたんですけど、
結局何を書かなきゃいけなかったところに何を書いてなかった。
なんかホテル名のところに、そのホテルの僕はその地名を書いてたみたいで、
ああ、なるほど。
それホテル名じゃなくて地名だから的なことを多分言ってたんでしょうね。
なるほどですね。で、
で、
ホ
まあ、
テル
罵声
名を
を
書い
浴び
た
つ
と。
けられての、そうなんですよ。はい。での、で、あと中国、その後びっくりしたのが、まあ、これはなんかその、本当に、まあ、ただのびっくりで、そのなんか態度悪いとかじゃないんですけど、運転鬼荒いんですよね、みんな。
そうなんだ。
びっくりするんですよ。なんかもう煽り運転とか、それ危ないよっていうぐらいのギャンって車線変更を、まあ、基本ウインカーつけないんですよ。で、クラクション鳴りまくってるんですけど、いろんなところでプププププって。でも、誰も事故んないんですよ。
それすごいですよね。みんなお互いにな、なんとなくの空気は読めてるみたいな。
なんでこれで成立してるんだろうって思いながら。
あれじゃないですか、海外の人から見たら、渋谷のスクランブル交差点でなんで人がぶつからないのか不思議みたいなのと
ああ、
同じ
確かに。
感じ？
でも、かもしれないですね。逆に、うわ、これ怖いなとかで、日本の感じで安全に運転してたら、多分そっちの方が事故るんだろうなって感じが
そう
し
で
まし
す
た、それ。
ね。なんか、中国の方が運転してたら、これ行くだろうっていうタイミングで、私たちは行かないで ドンってな
はい。っ
る可能性はありますよね。なるほ
て
ど。
いうところで、でも運転めっちゃ荒いんですけど、中国って物流がめっちゃ安いんで、タクシーめっちゃ安くて、
あ、そうなんだ。意外ですね。へえ。
基本ずっとタクシー移動だったんですよ。で、まあ、上海の中移動してても、上海の中が広いんで、まあ、20分、あ、2、30キロ、2、30キロぐらいタクシーで移動してたんですけど、20キロぐらいで、タクシー600円とか800円ぐらいできちゃうんですよね。
へえ。そうなんだ。
激安なん
じ
すよ。
ゃあ、なんだろう、もう国の文化としてもみんなタクシーで基本移動みたいな感じ？
が多いと思います。まあその電車とかの方がもちろん安いのは安いんですけど、まあ、乗り方わかんないんで、
まあそうだよね。いきなり
海
っ
外の
て、
人
そう
から
だよ
で行く
ね。
と。で、タクシーだと、ディディっていう、日本でいう Go みたいなアプリで呼んで、もうアプリで目的地ここって言ってるんで、もうそこでそのままさーってやってくれるから、ただアプリ経由でやってる分、まあ別にぼったくられることとかもなく、そのままアプリ決済で行けるっていうところもあるんで、タクシー結構安いし安全だなっていうのはすごい思いました。
ねえ、なるほど。で、その怖かったのは、ホ
はい。
テル名を書いてなかったからって言って、10分ずっと詰められたことですか？
あれは一番怖かったですね。
それトラウマにならないんですか？初めての海外で入国審査めっちゃ怖くてい
や、結構嫌ですよ。なんか、いや、もし ここでも入れなかったら、誰に助けをどう求めたらいいんだろうっていうのを、
一人で行ったんですか？
あ、そうです。一人ですね。そこまでは、空港の中に入ったら、ツアーをアテンドしてくれる人が、一人待ってくれてて、一緒にホテルまで何人か集まっていきましょうみたいな感じだったんですけど、ゲートに入るまでは、まあ、その完璧一人だったんで。で、中国めっちゃ言葉通じんし、むずいわって思いながらも、でもずっと過ごしてたら、僕、飛行機帰るときとか、第2ターミナルから第1ターミナルまで、僕なんかもう普通に中国の人なんかちゃんと、なんとか英語で話しかけて、歩いてターミナルまで行って、全部ちゃんと手続きやって帰れるんで、あ、なんか人って、慣れと経験って
そうです
ごい
ね。
なっていうのもすごい
めっ
思
ち
い
ゃ
まし
順応したってことですよね、その数
た。め
日
ちゃ
間
くちゃ
で。
順応して、で、なんかすごい面白かったのは、日本到着して大阪着いた後も、中国行ってる時に、タクシーの降りる時、乗る時のシェイシェイと、あとはまあ、そのなんか、英語で喋る人は英語でなんとか喋ろうとしてた分、日本の人と一緒に行って日本語喋ってるんですけど、基本頑張って中国語か英語喋んなきゃの方が残ってるんで、バス乗り降りするときとか大阪で、普通なんかシェイシェイ出そうになるんですよ。もうなんかシェイシェイって言わなきゃってなってて。で、うわ、脳がバグってる怖いって思ったんですけど、もう寝たらちゃんと次の日も治ってました。
リセットされたんです
リ
ね
セットされました。
そうなんだ。
なんかその環境にいたら英語喋れるっていうのも分かりましたね。勉強とかせずにその環境にずっといたら、多分脳が頑張ってそういうふうに喋ろうってなるから喋れるようになるんだろうなっていうのもめちゃめ
な
ちゃ
る
感
ほ
じました。
ど。いや、なんか中国めっちゃ暑いですね、今。その、な、こ、この間、その中国の貿易をやっていらっしゃる方たちっ
はい。
ていう、そういうお仕事をしてる人と会食があったんですね。で、日本のアニメのこととかちょっと知りたいっていう話があって、じゃあみんなでご飯食べましょうって言って、新宿のお店に行ったんですけど、何食べたいですかって聞かれて、まあ、基本嫌いなもんないから何でもいいですよって言ったら、火鍋とかどうですかっていうふうに言われ
ああ、
て、
いいっ
火
すね。
鍋めっちゃいいですねみたいな。で、私の知ってる火鍋って、なんか薬膳の、なんかこう、なんて言ったらいいのかな、健康鍋みたいな、なんか
ぽ
そうい
ですよ
いうイ
ね。
メージだったんですよ。で、数年前に食べに行った時には、なんかその、なんて言ったらいいのかな、おしゃれな、ちょっと静かな空間で、薬膳のその鍋を静かにみんなが食べてるっていう印象だったんですね。だから、なんかそれ、行きましょう行きましょうみたいな、あの時はゆっくり食べれなかったから、今回めっちゃ食べたいですみたいな感じで行ったんね。で、新宿のお店指定されて、その中国でお仕事してた方2人いたんですけど、あ、そのお店美味しいですよねって感じで盛り上がって、すごい楽しみにして行ったんですよ。で、日本ですよ、ここは。新宿なんですけど、私一人でそのお店まで行って、何階だったかなんか上の方の階なんですけど、ティーンってエレベーター開いたら、中中国だったんですよ。もう
も
こ
う、日本の
こは
方いないんすね。
いなかったんですよ。で、
店員さんに。
そうで、店員さんに、こちらですって言われて、で、席について、今日の会って何かコースで入ってますか？それともなんかフリーで頼める感じですか？っていうふうに聞いたら、で、首かしげるんですよね。で、
わ かんないんですね、日
て、
本語。
そう、んってなってて、で、あ、えっと、じゃ、もう一回日本語で説明したら、そう、日本語がわからなかったみたいで、
ああ、なるほど。
なんか向こうもどう反応したらいいかわかんないみたいな感じだったんですよ。で、
逆にすごいっ
周り
す
を
ね。
そう見たら、もう全員中国語で喋ってて、多分日本人は私だけだったんですよ、その時。っていうのが広がっていてですね。で、その火鍋めちゃくちゃ美味しかったんですよ。
美味しかったんです
もう、
ね、ちゃんと。
その後、その中国に行ってたお二人っていうのが来てくれて、で、その注文とかを中国語でめっちゃしてくれて、そっか、ここはそういうお店なんだって理解して、で、どういうふうに食べたら、これって、皆さん美味しく召し上がってるんですかみたいな感じで、そんな食べ方を聞いて、なんかその、なんて言ったらいいんだ、バイキングみたいな感じで、あそこで薬味を取ってきますみたいな。で、みんなで食べるんですけど、なんかもう、すごく中国でした。新宿だったけど。
すごいですね。
いや、す
完
ごか
璧
った
に。
です。はい。びっくりし
中
まし
国、
た。
ご飯美味しいですね。
美味しかった。何食べたんですか？
これなんか基本的に毎回出たのは豚の角煮で出たんですけど、角煮はやっぱりすごい美味しかった。ですね、なんかすごい面白かったのが、一緒に行ってる子が、初日のご飯がなんかあんまり合わなかったみたいで、ホテルの1階にファミリーマートがあって、で、UFO を買って、焼きそばを、部屋で食べたらしいんですけど、全然美味しくなかったらしくて、UFO が。
え、どういうこと？
ソースが日本と多分全然違うっぽいんですよ、UFO なんですけど。
じゃあ、日本の UFO は日本人が好みなように、中国の UFO は中国の方が好みなように、おソースの味が変えられている。
なんかもしれないですね。いや、でもそれかなんか
おお。
UFO っぽく作ってるやつかもしれないです。公式じゃないパターンもありますね。
なるほど、なるほどね。そういうことか。
僕もコンビニで飲んだ後に多分中国版ポカリスエットであろうっていう色味もパッケージの青の感じも絶対ポカリって漢字で書いてるんだろうなっていうやつを買ったんですけど、まだどこにも大塚製薬っていう文字は一文字もなかったんで、ラベルに。
ほど。じゃあ、なんかそれっぽい雰囲気の何か。
それ、ポカリっぽいやつと UFO っぽいやつとかは、多分っぽいやつだったと思うんですよ、
あ、
ななん
る
で。
ほど。そっか。いや、面白いですね。
そうなんですよ。
まあ、でも、今回の、じゃその海外旅行に行ってみて、今回中国でしたけど、また行きたいと思いますか？
なんか、中国語が喋れる人がいるんだったら行きたいなと思います、一緒に。
なるほど。まあ、その方がいろいろ楽しいかもしれないですね。いろいろ理解が深
いや、
まっ
そうです
て。
ね。多分これいなかったら無理だったろうなってすごい思いました。
おお、そうなんだ。
あとはその中国語喋れる人はその僕たち日本で行った人いなかったんですけど、やっぱ中国のそういう大きい企業でみんな働いてるんで、英語で喋れる人はすごい多くて、ってなったら日本でも中国語喋れないけど、英語で喋れる人は英語でコミュニケーション取ったりとかをやってたんで、まあなんか英語喋れるようになったらいいんだろうなとか、
か、
中国の人は中国語も英語も日本語も片言だけどちょっと喋れる人とかもいるのに、こっち何も喋れねえぜと思いながら。
なるほど。じゃあ、あれですかね。経営者陣は今後、英語は割と必須ですか
そうですね。なんか翻訳
ね。
アプリとかもいろいろあるとは思いますけど、なんか喋りながら画面に日本語の翻訳で出してくれるような会社もあって、見てたんですけど、多分意味は合ってるんですけど、表現とかがその感じじゃないだろうとかもあって、それっぽい文章出るんですけど、まあわけわかんないんですよ。何言ってるのかが。分かったのなんか2割ぐらいで8割訳してるけどわかんないみたいな感じが多かったりもしたんで、やっぱり AI とかいろいろそういう翻訳機あるのはあるんですけど、まあ、やっぱ直接分かってコミュニケーション取れた方が、まあ、一番仲も深まるし、いいんだろうなっていうのはすごい感じましたね。喋れたらいいなっていうのはすごい思いました。
なるほど、そっか、わかりました。英語、中国語、できればね、3言語くらい喋れるとビジネスが今後楽だよ、という。
いやそうなんですよね。向こうの方は日本語ちょっと喋る人がいるのに、こっち側誰も中国語喋れないっていうような感じだった
そう
ん
です
で、
よね。
まあ中
反
国
省。
に仕事を広げようって別にこっちは考えてない、まあ考えてないっていうか、まあ多分その中国の方が先進んでるんで、中国から日本に来る、で日本の都市部から流行ってそれが地方に来るっていう情報の流れを見ると、まあ、いかにその地方が情報格差というか遅れているかっていうところも感じましたし、だから日本が最新の情報を得ないと中国にこれやりましょうっていうことも言うことができないん
そう
で、
で
まあ、
す
そこのところで
ね。
も普通に負けてるんだろうなと思いましたね。
なるほど。わあ、わかりました。ありがとうございます。なんかめっちゃ勉強になったし、こっち、この2週間、海外事情を知るみたいなね。
いや、もう全然、もう、
はい。
あと3回分ぐらいこれでも語ろうと思ったら語れちゃうぐ
そ
らい
うい
っ
な
ぱいあり
ん
ま
だ。
す。
じゃあちょっと思い出した頃にまたよろしくお願いします。
そうですね、ちょくちょく出していきます。
来週は、皆さんからいただいたメールをちょっとね、読んでいく会にしたいなというふうに思っておりますので。
来てますか？メッセージ。
来てるんですよ。送ってくれたんですよ。
AN さん以外の方も。
もちろんでございます。
お！ありがとうございます、皆さん。
じゃあ来週はリスナーさ
ニュー
んお
フェイス
楽
が。
しみにというわけで。
はい。
それでは今回はこの辺で放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。仕事と遊びどっちが大事？では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
砂川信夫でした。
バイ
バイ
バ
バーイ。
ーイ。